心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。いわゆるこれはイエス様の8つの福音、8福というふうに言われている聖書の言葉である。まあ今日の新共同訳の聖書の訳で言えば8幸と言ってもいいかなというふうにも思うんですが、8幸はさすがに言いづらいので8福、そういうふうに言われているんですね。で、私たちの礼拝堂にちょっと関係があるんです。これですのでちょっと少しお話ししますけど、皆さんがいつも礼拝のために玄関に入ってこられる、あの玄関というのは、実は先頭のところなんですね。先頭ってとんがり屋根と、とんがり屋根のところの屋根の形状、皆さん数えたことあります？あれ八角形なんですね。でここでもうピンときた方いると思います。つまりイエス・キリストの福音を四方八方に告げ知らせる、そういう意味があるですね、あの塔屋。ですから教会の建築物よく見てください。こういうあの建築に現れているあの意味っていうのがあって、礼拝堂を見るとその塔、あの先頭の塔屋の形がすでに八角形していたり、または礼拝堂の形が八角形をしていたりするということがあったりするので、それはあの教会建築の神学という形で表されているんですね。で私たちの礼拝、この礼拝堂の中一番最初に柵があって、なんだこの柵っていうふうに思われる方がおられると思いますけども、これは恵みの座というふうに言われていて、何を象徴するかっていうと、その柵からこの中は神の国っていう理解なんですね。で神の国、神の御言葉がその講壇から語られる、伝えられる、そういう意味が込められています。ですから私たちが恵みの座に近づくっていうことはどういう意味があるかっていうと、神の御座に近づこうとする信仰の姿勢がそこに現れているということなんですね。ですので、私たちの教会はこの礼拝堂そのものが私たちの信仰の姿勢をすでに表しているということが言えるだろうと思います。でこの八福、これはあの何々の人々はと複数形で語られているんですね。そのところがやはりミソだと思います。つまり限られた個人的な教えではなく複数の人々、すなわちイエス様を中心に集められた共同体に対して語られる御言葉、そのことに私たちは気づくわけであります。今日はこの三条の説教の続き、それに主の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。イエス様は今日、あなた方は地の塩である。だが塩に味気がなくなればその塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。そういうふうに語っておられます。つまりこれは例え話なんですね。あなた方は地の塩である、世の光であると、二つの例えをここで語っている。主は最初、あなたはとは言っていませんね。これ八福と同じで、あなた方はと呼びかけています。そのことからイエス様を中心に招かれ集められている私たち一人一人信仰共同体に呼びかけている、教えられているということになり、そしてあなた方は地の塩、世の光であり、主に招かれているもの、主の教会はそのように整えられなさい、そのように教え進めているんだと受け止めることができる。今日は塩、そして光、これについて思いを巡らせてまいりたいと思います。塩について、塩は客観的に言ったらどんなものですかね。 これ、まあ、ちょっとそうですね、教育を受けて、塩って言ったらどんなものですかって言ったら科学的に答える人もいるかと思います。塩化ナトリウムのなんてね、いうふうに言う人がいるか、そして白くて細かい結晶です。まあもっと砕けて言えばしょっぱい白い粉、ね、で私も記憶があるんですけど、台所に並んでいる白い粉って2種類あるんですね。で子供心に甘いものなめたさでこそっと台所に行って2つあるうちの2分の1、最初見分けがつかないので、ね、最初一つかみして自分の口の中に入れる甘い砂糖を期待して口に入れたそれが塩だったという時の衝撃は大きいですよね。笑い話ですけど、まあ、そんな経験あるんじゃないかと思います、ね。料理で砂糖と塩を間違えるということはよくあることである。で、まあ、台所にそうやって使われているという塩はやはり私たちの体にもとても大切、私たちの体のバランスを保つためにも塩分の補給の必要がある、実は大切なものなんですね。そして料理にも先ほど語ったように欠かせない調味料であり、で、まあ、これは本当かどうかちょっとほぼ伝説めいている言葉、伝説ですけれども、熟練した板前さんはお湯に塩のさじ加減だけでお吸い物を作り出すとも言われているんですが、まあ、塩だけでお吸い物はできないよなと思うので伝説、つまりそれは何を意味するかっていうと、その板前はその塩のさじ加減で素晴らしい料理を作るっていう意味だと思うんですよね。意味としては本当に塩だけでお吸い物ができるかって言ったら単なる塩水ですか、それはないだろうというふうに思う。つまり塩のさじ加減一つで料理は生きもすればダメにもしてしまう。塩加減は実に重要なものだと私たちは生活の中で理解することができる。じゃあ塩はどういうふうに私たちの食卓に届くのかということを考えていくと、これは海水や岩塩から生成され、特に当時の岩塩は塩としての品質があまり良くなくて、放置しておくと空気中の湿気を吸収して、その塩気が消失してしまったそうです。その生活体験を塩に例えてイエス様はここで教えておられるということだと思うんですね。つまりその生活体験、塩の生活体験に例えて私たち信仰共同体の在り方、それを教えられました。すなわち私たちはイエス・キリストの福音という塩によって味付けされた信仰共同体であるということなんです。この時注意しなければならないのは、イエス・キリストの福音、この塩は完全なもの、いいもの、パーフェクトなものなんです。でもその塩をいただいて、私たちは信仰共同体という料理を形作るわけですけども、その塩加減を間違えちゃうとしょっぱくて、使えないな、食べられない、または塩気が足りなくてぼやんとした料理になってしまうということなんですね。つまりそれはどういうことかというと、状況によって変化してしまう信仰共同体、料理が変質してしまうのと同じである。イエス様の言う塩気のなくなったとはそういう意味であるということである。神様からいただく信仰は状況に左右されません。どんな時でも神様を信頼することができ、全てを委ねることができます。それがイエス様の神様に対する正しい信仰、正しい塩加減なんですね。神様への信仰という調味料が私たちの体の中で薄すぎるとうまみは引き出されず、自分の自我が濃いと料理の素材を全て台無しにしてしまう。神様の信仰という塩でしっかり私たちは味付けされなければ、 神様から与えられている持ち味を最大限発揮するとすることができない、完全なる塩、その塩加減を私たちはしっかり、ね、いただくことによって、その料理は生きて、素晴らしいハーモニーを醸すのであります。そこにそれぞれの素材が突出せず、引き込まらず、バランスの取れた料理、すなわちキリストの体なる三位一体の教会へと整えられるということになるわけである。それゆえ私たちは神様に最後投げ捨てられないように、私たちは一生懸命御言葉に聞くことが大事ですよね。で、御言葉を聞いたらその反対側の耳から抜けていくような聞き方じゃ意味がないわけであって、聞いたら心で受け止める、心で受け止められたならば、それは、ああ自分は未熟だな、足りなかったな、力弱かったな、神様の前に弱いなという悔い改めが起こされ、そうすることによって私たちは、ああこんな弱い私でもイエス・キリストの福音をいただくことによって今許され、そして生かされ、そして神様の幸いの中にまた希望が与えられて使わされていくんだという心新たな歩みを始めることができるということになるのであり、イエス様はもう一つ、世の光なる教会となりなさいと勧めています。光について考えると、ね、人類はこの光の発見、炎の利用の仕方、これによって文明が開かれていったという道筋があります。電気、夜ね、電気が発明されず、またフィラメントがまだ発明されないことは、その前はランプでした、またはろうそくでした、その前は焚き火でしたっていう感じですよね。ですので我々のやはりこう文化的な今の生活を支えたのは何かっていうと、夜の光り輝く輝きなんですね。そうしなければ日没で生活は終わる、あとは寝るしかない。人の活動時間を大幅に延長させたのは光である。文化的成長と産業の進歩をそれによって早めることができました。電気はいろいろなことに用いられ、今や頭脳と呼ばれる、まあ、コンピューターですね、頭脳と呼ばれるものも電気、それの応用によって進められている。その生活スタイルの恩恵に今の私たちは預かっているということになります。ですから今電気なしの生活考えられないんです。ちょっと私今埼玉地区委員長になりまして、この4月から、いろんなところ訪問したり問案する側にさせていただいて、たくさんの教会伝道所、まあ、元からちょっといろいろな関わりがあって、行くこと、お尋ねするまた問案するということが起こってきます。まあ、埼玉県内のある伝道所、この4月にそこにお仕えしていた教師が高齢で引退をなさるという伝道所をお尋ねしました。お話を聞いてみると、信徒の方はお身内の方が1人だけでした。まあ、そのお身内の1人だけ、つまり事実上信徒の方ゼロだったんですね。それで、これはもう4月入ってますけども、日曜日の礼拝を継続するのは困難な状況になりまして、今その方は引退の手続きをして別のところに住まれるので、お身内の方と一緒に引っ越しをされました。残されたのは伝道所です。これ大変なんです。契約を切らないと毎月の請求を受けて、その中に電気もあるんですね。電気、水道、ガス、電話、これすぐ切らないと誰が払うんですかこれって話になる。で、埼玉地区が払わなきゃならなくなるので、急いでその手続きをその教師に代わって我々は今したわけである。何の話だ、電気、つまり 全部今切れたんで、この間また最後にまた問案して、最後に全部荷物が引き払われましたねっていう確認に行った時に、ちょっと雨が降って肌寒い日だったんですね。エアコンつけよう、あ、電気来てない本当に電気のない生活っていうのは考えられないですね。暗くなって、電気つけポチってやってもつかないわけで、その意味で本当に光っていうのは私たちの生活には欠かせないもの。つまりイエス様が今日言われていることは、今の私たちに光が必要なように、私たちの生活に福音の輝き、光がなくてはならないものとして存続し続けるということが大事ですよって教えておられるのである。それいえ、その光はマスの下やベッドの下など隠された場所に置くのではなく、高いところに掲げられ、すべてを福音の光で照らし出しなさいと、福音宣教をする信仰共同体、教会の存在をここで教えているわけである。これは教会が偉くなって権威を放つということではありません。主イエスキリストの十字架による罪の許しと贖い、主の復活に示される永遠の命に至る神の国への福音という輝きを、主の教会からこの社会に燦然と光り輝かせ、すべてを福音の力で、照らし出すことが大事ですよと教えておられるということである。つまり私たち小さな存在、日本の社会の中にあってクリスチャンは 1% 未満というごく少数なんです。少数者、こんな小さな群れでありますけれども、その小さな群れをこの社会の中で燦然と光り輝かせることが大事なんだっておっしゃってくださって、それによって神様のご栄光の輝きに全てが照らし出される、そういう世界が形作られる中に本当の平和と和解、そして希望が与えられる。 ですからここで注意しなければならないのは16節ですね。あなた方の光を人々の前に輝かしなさい、あなた方の立派な行いを見てというところ、これ読み間違えると大変なことになるんですが、無理やり自分自身を輝かせると勘違いして読んではならないということですね。ここにも記されるように、あなた方の光、あなたの光じゃない、あなた方、信仰共同、複数な信仰共同体なんですから、個人の光ではないということ、共同体の光、イエス・キリストの福音の光を信仰共同体一人一人が受け止め、共に輝かせていただくということが大事。全てを照らし出す福音の光に照らし出されるのが主の光、自分で輝くのではなくて、神様のご栄光の輝きに照らされて、私たち一人一人は輝かされるという理解、自分から光り輝くのではなく、神様の光に照らされて輝く主の教会として、私たちは共に形作られてまいりたいのであり、で今日の箇所は、地の塩、世の光として教会が建てられる、そのことを主イエス・キリスト自らが教えられたということになり、その中で地の塩、世の光としてのイエス・キリストの十字架と復活の信仰に一人一人が固く立ち、その信仰によって信仰共同体が形作られるなら、すべてを照らし出す神様のご栄光の輝きに教会は照らされる、で輝かされるということを教えられたのであり、私たちは素晴らしい料理であるイエス・キリストの福音で、輝かされる信仰共同体、多くの人々の暗い心、暗い世相、この世界の中に渦巻く暗闇、それをイエス・キリストの福音によって明るく照らし出す、そのことが私たちに与えられた務めであるということ、その新しい思いを持って一週間を共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日は子ども大人も共に守る礼拝です。 私たちは子供であっても大人であっても地の塩、世の光として歩みなさいと教えられました。あなたからいただく塩は完全なものであります。しかしそれをいただく私たちは時には不完全なもの、そしてどうしようもないような料理になってしまいます。しかし神様はそのような私たちに確実なる塩、すなわちイエス・キリストの福音を私たちの心に御言葉によって与えてくださいます。それによって私たちは神様の輝きによって輝かされる信仰共同体なるイエス・キリストの体としての教会を輝かせることができるように、一人一人を帰りに、そして教会の働きを祝福してくださいますようにお願いをいたします。そのために私たち一人一人の心と体の健康を御手によって支えてください。それによってあなたの祝福がいよいよ豊かに注がれますようにお願いをいたします。心健やかにこの1週間を歩ませていただき、地の塩、世の光としての働きを行うことができますように、そして次の日曜日には共に神様の御前に招かれる主のしもべ、器としてもう一度日曜日の礼拝へと招き入れてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。